皆さんこんにちは、マイクロソフトの安藤です。このビデオではですね、マスターイメージから仮想マシンを展開する方法について解説するにあたりましてですね、その前に、リソーステンプレートという考え方について、リソースマネージャーですね、失礼しました。リソースマネージャーという考え方についてお話ししておきたいと思います。Azure のですね、例えば仮想マシンを構成する要素というのはですね、細かなリソースというものに分解されるんですね。この概念をですね、しっかりしておきませんと、これからやってくる新しいですね、Azure のリソース管理、これができなくなってしまいますので、ぜひともですね、しっかり覚えておいてください。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、Azure の仮想マシンをですね、リソースに分割してみると、こんな感じになるんですね。画面をご覧いただきたいんですけども、通常仮想マシンと言っているのはですね、この部分ですよね。ちょっと色変えますので、お待ちください。これですね。この部分を仮想マシンと言っていて、これ自体ももちろんリソースの一つとして、数えることはできるんですけれども、もっとですね、細かく分割しますと、仮想マシンというのは複数のリソースに分割されますね。一つはまずストレージです。通常はハードディスクですけども、SSD を使うことも可能であると。一つは SSD です。ごめんなさい、ストレージですよね。ストレージ。で、このストレージというのは、これを識別するために当然、名前というものが存在するわけですよね。で、ここに OS をインストールするのであれば、OS のタイプというものも必要になってくるということになりますね。その他容量とかいろいろありますけども、ひとまずこんなパラメータがあるわけですね。それから仮想マシンを動かすためには CPU が必要ですね。その CPU、これコンピュートというふうに言いますけども、通常この CPU の部分、コンピュートの部分というのは、VM のサイズというパラメータで、識別されますね。このサイズというのは、別の動画でもお話しましたけども、A1 とか A2 とか DS1 とかですね、そういうサイズのことですね。これが、コンピュートの部分ですね。なので、このコンピュートのリソースが決まることによって、仮想マシンの、全体の性能が決まってくるわけですね。当然、この VM のサイズによって、ここに接続できるストレージの、ハードディスクの数、ストレージの数というものが変わってきます。それから仮想マシン使うためにはネットワークが必要ですので、ネットワークの出口であるネットワークカード、ニックですね。ネットワークインターフェースカード、これもリソースの一つですね。で、このネットワークインターフェースカードにも当然名前がありますと。あります。で、ネットワークインターフェースカードには IP アドレスが割り振られますけども、IP アドレスというのは実は一つではないんですね。一つはですね、もちろんパブリックな IP アドレス。このパブリックの IP アドレスは当然この IP アドレスを使って、ちょっと、色を変えましょうね。この IP アドレスを使って、インターネットに出ていくことができますね。インターネットに出ていくことができます。逆に、インターネットの方からこの仮想マシンに入り込んでくるということも当然可能です。それからパブリックの IP アドレスに加えまして、プライベートな IP アドレス。これもリソースとして、用意されているわけですね。プライベートな IP アドレス。このプライベートな IP アドレスというのは、この、仮想ネットワークにつながって、仮想ネットワーク上で動くための仮想、IP アドレスですね。で、その仮想ネットワーク、実はこれもリソースなんですね。仮想ネットワーク、略して VNET と言ったりしますけども、この VNET。これも一つのリソースですね。で、この VNET という一つのリソース、こいつにも当然名前がありますし、名前以外に IP のレンジの設定もありますよね。例えば、IC2-16% の 0.1-16bit とかですね。こういったような IP アドレスのレンジがありますね。それから同じようにして、この VNET に対して、この先ほどお話しましたこいつですね、IP のレンジを細かく分割するサブネットというのがありますね。これもリソースの一つです。リソースの一つで、こいつにも当然名前があるわけですね。このようにですね、Azure の仮想マシンを構成する、一つ一つのリソースというのは、この細かくですね、識別することができるんですね。で、識別するためには、こういうネーム、名前というパラメータを与えることによって識別することが必要。できるので、逆に言うとこれが名前がないとですね、識別ができないので、お互いの関連付けというのはできなくなってしまうわけですね。 なのでこの名前付けとても重要なんですね。リソースに対する名前付けというのは非常に重要で、適当につけてしまうとですね、後でとても困るんですね。あのリソースの、あの仮想マシンのあのリソース何だったっけかななんて話になってしまうので、必ず企業として、まあ、もしくはプロジェクトとして名前付け規約というものをきちんと決めておく必要があるということですね。でこれからですね、仮想マシンを作るわけなんですけども、仮想マシンを作るときにはこのリソースを意識して作るというところがとても重要です。事前にですねマスターイメージ作ってますよね。マスターイメージを作ってますが、マスターですね、このマスターイメージから仮想マシンをストレージに複製して、この仮想マシンをこれコピーですね、コピーして、もしくはクローンして仮想マシンを作るっていうことをこれからやるんですが、この指示をですね、このマスターイメージから仮想マシンを作る、このストレージを使う、ストレージには OS タイプ Windows を使う、それからコンピュートのコンピュート、つまり VM サイズは どのぐらいの大きさのサイズを使う、でどんなニックを使用して、プライベート IP はこれで、パブリック IP はこれ でどの仮想ネットワークに載せるんだっていう、この設定をですねテンプレートとして定義する必要があるんです。テンプレートとして定義する必要がある。これをですね、Azure Resource Manager ARM テンプレートというんですね。テンプレートと言いまして、このテンプレートをまず書いて、書いたテンプレートを Azure のポータルに読み込ませて、そして仮想マシンを作成するという作業が必要になります。ではその Azure リソースマネージャーテンプレート ARM テンプレートというものを見る前に、Azure のポータルの方からですね、どのようなリソースの構造になっているのか具体的なイメージをちょっとつかんでください。こちら Azure のポータルですね。それからリソースグループ、まずトップ、リソースのトップはですねリソースグループですね。これ一番最初に作りました。今回は MyRG というリソースグループが指定されてますけども、このリソースグループの中に各種リソースがあるわけですね。今出てきましたこちらですね、各種リソース、どんなリソースがあるかといいますと、ここで見えるのは、これはですね仮想マシンですね。仮想マシンというリソース、それからこの図からわかると思いますが、これネットワークカード、ニックです。ネットワークカードのリソースがあります。それからこれはですね、ネットワークのフィル、あれですね、外部からアクセスする場合のフィルターですね。これちょっと難しいんで置いておきましょう。それとこの下がですね、これパブリック IP です。パブリック IP というものが、これもリソースとして管理されているわけですね。でそれぞれこれ並列に見えますけども、実はですね階層構造になっています。どんな階層構造になっているのかというのを明確にちょっとですね、見ることは難しいんですけれども、例えば、そうですね、ここに MyVM3 という仮想マシンがありますので、この仮想マシンをちょっと開いてみますね。開きますと仮想マシンのプロパティが見えますね。で、ちょっと拡大します。まずこの仮想マシンは MyRG というリソースグループに参加してますよ。でこの MyRG が決まることによって、場所とかサブスクリプション、これも必然的にこれ決まってくるわけですね。ここはですね命に決めるわけではなくて、リソースグループが決まることによってこの辺は決まってくるというものです。それからこの、この仮想マシンの、まあ、プロパティとして、コンピューター名がありますよね。これは仮想マシンの名前ですね。それからこれもプロパティとして OS のタイプ、OS の種類ですね。これがありますと。で、これはコンピュートが、これも属性として定義されてますね。スタンダード A1 というタイプを使っています。A1 コアの 1.75GB メモリーですね、はい。それからここにですね、パブリック IP アドレスってありますよね。これがですね、仮想マシンの下に位置づけられているリソースの一つなんですね。パブリック IP アドレス。これはまあ、ご覧いただけばわかるように、この仮想マシンがインターネットに対してどういうアドレスで公開されているかというものをですね、これも同じリソースグループに所属しているということがこれからわかると思います。さらにこのパブリック IP アドレス、当然ニックがなければ IP アドレス使えませんから、どのニックに関連づいているかと言いますと、MyVM さんの -NIC という名前のニックに関連づいているということがわかります。で当然この MyVM さん -NIC というのは、MyVM さんという仮想マシンに関連づいてますよということですね。で階層的には、 この下が上ですね、がこんな風になりますね。こっちが上で、こっちが下の階層ということになりますね。では MyVM-3 のニック、このニックを開いてみましょう。ニックを開いてみますと、ニックには当然名前があるわけなんですが、それがこれですよね。さっき見た MyVM-3-NIC というやつですね。で、この MyVM-3-NIC というのは、こいつがつながっている仮想ネットワークがあるはずなんですね。それがここに出ているこいつですね。いきなり仮想ネットワークにつなぐことはできません。必ずサブネットにつながっており、サブネットが、V ネットにつながっていると。なのでこういうふうになっているわけですね。ニック自体はちょっと汚くてすいませんね。ニック自体がつながっているのはこのサブネットにつながっている。で、サブネットはその上の仮想ネットワークにつながっているということです。で、このニックのパブリックな IP はさっき見たこの IP アドレスなんですが、実は IP アドレスというのは一つではないというのは先ほど話しましたけども、プライベートな IP アドレスも割り振られているわけですね。で、このプライベートな IP アドレスというのはこの仮想ネットワークの下のサブネットから割り振られているんですね。ちょっとこう入れ子になってて分かりづらいと思うんですけども、ニックには2つの IP アドレスが割り振られてますよと。1つがパブリックで、もう1つがプライベートですよというのはこの図からですね、分かると思います。はい、なんとなくですね、これでですね、リソースの階層構造というのをざくっとですね、ご理解いただけましたでしょうか。はい、ではですね、これをですね、リソースマネージャーのテンプレートですね、Azure リソースマネージャーテンプレートにですね、表現するとどのようになるのかというのがですね、こちらの図になるんですね。こちらの図って言いますか、こちらの、スクリプトですね、これ、定義体なんですけれども、これちょっと見ていきますと、こちらの定義体で、これがですね、Azure リソースマネージャーテンプレートと呼ばれるものです。で、重要なところから見ていきますね。上の方はこれパラメーターなので、ひとまず置いときまして、重要なのはここからですね、リソースというですね、定義があります。このリソースはですね、上から下に見ていくようなイメージですね。上から下に階層の低いところから定義されています。これを Azure のポータルに読み込ませますと、上からですね、実行されていきまして、必要なリソースがどんどんこう積み重なっていくイメージですね。で、まず見ていきますと、まずここで書いてあるのは、リソースのタイプとして、ネットワークパブリック IP アドレス、仮想マシンに割り振る IP アドレスが定義されているんですね。で、この仮想マシンの IP アドレス、これが、IP アドレス自体はですね、Azure が自動的に割り振りますので、まずそれを用意しますよということです。仮想マシンの IP アドレスを用意しますよという定義なんですね。で、これを定義しまして、その後ですね、ここにパブリック IP アドレスっていう識別名がありますよね。ディスプレイネーム。これちょっとですね、覚えておいてくださいね。パブリック IP アドレスという識別名を使っています。で、こいつを使ってさらにネットワークインターフェースカード、ニックをですね、割り当てるんですね。ここで microsoft.network のスラッシュネットワークインターフェース、これはニックを定義しています。ニックを定義するんですけれども、このニックというのは、IP アドレス、パブリック IP アドレスと依存関係にある、この depend on というのは依存関係にあるということです。依存関係にあってお互いがつながってますよということですね。で、実際にこのニックに対して割り当てる IP アドレスの設定、これがですね、IP コンフィグっていう、これが構成の名前なんですね。このニックに対する構成にも当然名前を付ける必要があり、その名前が IP コンフィグ1という名前になっています。で、ここに IP アドレスを定義していくんですけれども、IP アドレスは2つあるという話をしています。1つはですね、プライベート IP ですね。で、このプライベート IP アドレスというのは、仮想ネットワーク上の DHCP から自動的に割り当てられるので、ここではダイナミックと指定して、仮想ネットワークの方から自動的に割り当てるということを使用しています。これ、スタティックを使用することもできます。スタティックを使用して、このアドレスをメインに使用するよという宣言をすることもできます。今回、ダイナミックのまま使用しています。 それから IP アドレス、パブリック IP アドレスはどれですよという指定をするんですが、このパブリック IP アドレスの指定はリソース ID というものを使うんですね。リソース ID。 このリソース ID って何かというと、先ほど見たこいつですよね。上で定義したパブリック IP アドレスのリソース ID を使うわけです。パブリック IP アドレスのリソース ID というのはどうやって取ってるかというと、これダイナミックに取ってるんですね。パブリック IP アドレスネームという値、この値を、値からリソース ID というものを取り出しているというのがわかると思います。で、さらにこのニックというのはサブネットにつなげる必要があるので、サブネットの定義も必要ですね。2つの IP アドレスをつなげ、かつサブネットに載せますよ。そのサブネットというのはバリアブルズサブネットレフリファレンスと書いてありますが、これ実はどこにあるかというと上の方にあるんですね。上の方に定義してありまして、サブネットレフ、これですね。サブネットリファレンスというのは、これが、ちょっとこれ後で、これはですね、ここではお話しませんけども、サブネットの識別名をここに書いてるんですね。サブネットを識別する名前をここに書いていまして、こいつを、こいつの上にニックを載せますよという定義をしています。で、これでニックまで定義できました。パブリック IP が発行され、ニックが定義され、そして次にやらなければいけないのは当然仮想マシンですね。あとは仮想マシンを定義します。仮想マシンのタイプは、マイクロソフトコンピュートのバーチャルマシーンズというもので、この識別の名前として VM ネームってあるんですが、これパラメターって書いてありますよね。パラメター。このパラメターって書いてあるものは、実はこのテンプレートに対してパラメターを渡すことができて、ここに書いてありますけども、このパラメータ、ここからですね、引数として渡すことができるんですね。これ、仮想マシンの名前を埋め込んでしまうと1回しか使えませんので、何回も使えるように引数として渡すことができるようにしてあります。実際に使った時のイメージは別の動画でお話しますね。ちょっと今ここまでお話ししちゃいましょうね。はい。VM ネーム、ここですね。先ほどのところですね。で、この VM ネームはどこにありますかっていうのは、ロケーションっていう定義ですね。このロケーションっていうのは、バリアブルって、これも上に定義されてるんですけども、これはですね、リソースグループと同じところ、つまり東日本ですね。東日本がここに後で代入されますということになります。それから仮想マシンというのは、やっぱりこれも依存関係がありますね。この仮想マシンに依存しているのが、このニック、先ほど作成したニックですね。この仮想マシンにこのニックを、くっつけますよということですね。はい。それからこの仮想マシンで使用するハードディスク、ハードウェアのサイズですね。CPU 等のサイズについては、CPU とメモリのサイズについてはこいつですね。VM サイズというものをここで指定することになります。これもですね、パラメーターって書いてありますけども、引数としてこのサイズ、例えばスタンダード A1 サイズとか、スタンダード DS1 とか、そういったものを引数として渡すことができるようにしてありますので、パラメーターと書いてあるわけですね。これでサイズが適用されますと。それから、この仮想マシンで使用する OS のタイプですね。OS のタイプについては、これもパラメーターです。パラメータ、これは、ごめんなさい、失礼しました。これコンピューター名ですね。OS のプロファイルですね。OS のプロファイルについては、これまずコンピューター名がプロファイルの一つとしてあって、コンピューター名だけだと仮想マシン作れません。管理者の ID と管理者のパスワード、これらもですね、引数で渡すことができるようにしてあります。詳しくはまたですね、別の動画で、この次の動画でお話しますね。そして、ストレージですね。この仮想マシンには当然ストレージが必要なので、ストレージのプロファイルも指定します。このストレージ、ハードディスクの名前を指定する必要があるんですが、そのハードディスクの名前はここでですね、書いてある通り、仮想マシンの名前に -OS ディスクっていう、サフィックスをつけてですね、これを名前にしましょうというふうにしています。それから OS タイプ、Windows か Linux かっていうタイプについても、これもパラメータで渡すことができるようにしてあります。で、OS のハードディスクの、キャッシングの設定については、当然これはリードライトですね。この方が良いでしょう。それと、クリエイトオプションというのがありまして、既存のハードディスクに対して、既存のハードディスク、事前にハードディスクを作っておいて、その既存のハードディスクを使って、この OS を、仮想マシンを作っていくってこともできますし、今回指定しているのは、from image というパラメータですね。 クロームイメージというのはすでに存在しているマスターイメージをコピーしてきて、どこからコピーするかというとイメージの URI、 イメージの URI を指定するパラメータがあるんですね。これも、パラメータとして引数として定義できるようになっています。この URI からハードディスクをコピーしてきて、そして VHD というパラメータ、ここに作りますよ。これもパラメータとして指定できるようになっています。これが入力用のマスターイメージの URI で、こいつが作り先、この仮想マシンの OS、 実際の OS のインストールされる先ですね、のハードディスクの URI ということになります。すべてこれパラメータで指定できるようにしています。そして最後にネットワークのプロファイルですね。ネットワークのプロファイルで、先ほどですね、上の方にはですね、まだニックの設定がないですよね。仮想マシンに対してどのニックをマウントしますよという設定はありません。依存関係は書いてありますけども、実際にどのニックを使うかっていうのはですね、ここで指定するわけですね。ネットワークプロファイルというところで、この仮想マシンにこのニックを、マウントしますよという設定をするわけですね。で、このようなですね、テンプレートを書いて、ちょっとですね、最初は難しいと思います。で、今後はですね、このテンプレートを作るための、ツールが提供されると思いますけれども、現時点ではですね、こういったテンプレートをちょっと手書きで作っていただいて、で、こいつを Azure のポータルに読み込ませるんですね。ポータルに読み込ませて、そしてパラメータを指定して仮想マシンを作っていくということになります。ざくっとですけども、Azure のリソースマネージャーと、それからテンプレートについてですね、ご紹介しました。完璧に把握していただく必要はありません。使っていくうちにですね、だんだんと理解できますので、ひとまず、こんなイメージなんだな、リソースには階層構造があるんだな、仮想マシンの中には様々なリソースがあって、それらを複数束ねることによって一つの仮想マシンができているんだな、っていうところをですね、まずはご理解いただければ良いかと思います。